令和6年12月定例会議案審議2ページ。12月定例会議案審議。一般会計補正予算を全会一致で可決。令和6年度一般会計補正予算抜粋。5つの項目があります。1、中学校屋内運動場空調設備整備にかかる経費。補正額9億660万円。2、産後ケア事業の利用者数の増加に対応するための経費。補正額616万円。3、幼稚園通園バスの購入にかかる経費。補正額864万円。4、債務負担行為、テレワーク&インキュベーションセンター指定管理業務。補正額2942万円。5、債務負担行為、交通費等助成業務等、生き生きクーポン。補正額3億1466万円。12月定例会では、歳入・歳出ともに15億742万3000円を追加する補正予算が提案されました。主な内容は、5項目以外に人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動などに伴う人件費、奈良県が行う介護サービス事業所・施設に対する光熱費などの運営経費支援給付金の対象外である指定管理者への給付金、母子保健事業及び予防接種事業の国庫補助金額の確定に伴う償還金、一部幼稚園園舎の整備にかかる経費の増額などで、財源については、国費、県費、基金、私債及び前年度繰越金などを活用し、実施されます。また、年度内に完了しない事業について、繰越免許費を設定するとともに、観光案内等委託業務、居場所支援ステーションギフト運営業務、一部幼稚園園舎解体業務、公務支援システム構築業務及び施設予約システム構築業務などの債務負担行為の追加をするものです。債務負担行為とは、予算は単年度で完結するのが原則だが、一つの事業や事務が単年で終了せずに、後の年度においても費用負担をしなければならない場合、あらかじめ後の年度の債務を約束すること、意見書を奈良県に提出、軽度・中等度難聴児への補聴器購入制度の改善を求める意見書、意見書概要、要約。軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費用助成については、国において制度が確立されておらず、各自治体の努力により支援されているが、高度難聴と比較すると保護者の費用負担が大きいと言える。このことから奈良県に対して、聴覚障害を持つ児童・生徒・その保護者が安心して過ごせるよう、次の事項について改善を求める。一つ、補聴器購入助成制度における対象者についての記載に、一足性難聴についても対象となる場合があることを明記すること。一つ、購入助成対象の項目に、補聴器を装着するための耳当てなどや 補聴器の修理費を含めること。一つ、クロス補聴器を購入助成対象とすること。一つ、所得制限を撤廃すること。意見書全文はこちらと書かれた二次元コードがあります。市長等の損害賠償責任の一部を免責する条例を賛成多数で可決。この議案は地方自治法の規定に基づき、住民訴訟などにおいて、市長などが市に対して損害賠償責任を負った場合に、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、市長などの区分に応じて、損害賠償額を限定し、それ以上の額については免責する旨を規定するものです。賠償責任の限度額について、4つの項目があります。1、市長、限度額、6倍、括弧、基準給与年額の、括弧閉じ。2、副市長、教育委員会の教育長、もしくは委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、限度額4倍。3、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防庁、限度額2倍。4、その他職員、限度額1倍。反対討論の論点。本条例の内容については、地方自治法の規定に基づいていることから問題ないと考えるが、条例上の損害賠償責任の限度額を超える部分については、市の損失となり、市民に大きな影響を与えるものであることから、本議案の提出に際しては、パブリックコメントを行う必要があると考える。本条例の制定により、住民訴訟が有する不適正な事務処理への抑止効果が維持されなくなる恐れがある。また、本来、当該公務員の責任において賠償されるべきであるところ、内部統制の仕組みが構築されないまま、免責だけを求めることは、市民理解を得られないと考える。テレワーク&インキュベーションセンター条例、および、生駒市障害学習施設条例の一部を改正する条例を、全会一致で可決。この議案は、テレワーク&インキュベーションセンター、生駒ドを、生駒生成ビル1階に増設するとともに、男女共同参画プラザを生駒市コミュニティセンター2階会議室へ移転するものです。賛成討論の論点。生駒生成ビル1階にテレワーク&インキュベーションセンター生駒ドの機能を拡張することに伴う条例改正については妥当と考える。しかし、市民活動推進センターの移転計画が白紙となった段階で、早期に予算の減額補正を行った上で、本条例の提出をするべきであったと考える。議員及び各理事者の期末手当の支給月数引き上げを賛成多数で可決。この議案は人事院勧告に基づくもので、国家公務員の特別職の期末手当の支給月数の引き上げを順用し、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を 0.05 月分引き上げ、3.4 月分から 3.45 月分とするものです。反対討論の論点。近年続いている物価上昇の影響から、本市における支出額も増えており、財政状況が厳しい状況にある。今一度市民目線に立ち返り、限られた財源の中で市民の期待に応えるという観点から、現時点において期末手当を引き上げる状況にはないと考える。人事案件を議決。12月定例会では、固定資産評価審査委員会委員の選任について、議案が提案され、選任に同意しました。固定資産評価審査委員会委員、藤村光代さん、池尻隆さん、山本淳也さん。行政組織を改編する議案を全会一致で可決。この議案は、上水道事業が令和7年4月から奈良県広域水道企業団に統合されることや、本市の危機管理体制を強化することなどを目的に、業務の移管を行うため、行政組織を改編するものです。変更点。総合防災に関する業務を、総務部から経営企画部に移管する。公共交通に関する業務を、建設部から総務部に移管する。上下水道部を廃止し、下水道に関する業務を建設部に移管する。体育施設の指定管理者の指定を全会一致で可決。この議案は令和7年3月末で指定管理期間が終了する体育施設の指定管理者を新たに指定するものです。対象施設、生駒北スポーツセンター、芋山公園体育施設、北大和体育施設、総合公園体育施設、滝寺公園体育施設、向山公園体育施設、小平尾南体育施設の各施設、指定管理者、一般財団法人、生駒市スポーツ協会。指定管理期間、令和7年4月1日から令和12年3月31日。対象施設、生駒市井出山体育施設の体育館、グラウンド、テニスコート、屋内温水プール。指定管理者、株式会社東京アスレティッククラブ。指定管理期間、令和7年4月1日から令和17年3月31日。奈良県広域水道企業団議会議員を決定。12月定例会では、11月に設立された奈良県広域水道企業団の議会議員の選挙を行いました。議員定数は各構成団体の給水人口に応じて決まっており、本市からは次の3名を選出しました。塩見真紀子議員、梶井典子議員、橋本博敦議員。委員会の視察、調査報告。経済建設委員会、生駒市下水道事業経営戦略の改定について、経済建設委員会では、令和3年3月に財政マネジメントの向上を目的に策定された、生駒市下水道事業経営戦略について、策定から3年が経過し、その間に策定された、奈良県汚水処理事業広域化・共同化計画及び 下水道ストックマネジメント計画に基づく投資計画の変更、並びに様々な社会状況の変化に伴う財政計画の見直しなどを踏まえ、実効性のある計画とすることから、経営戦略の改定を行うことについて報告を受け、質疑を行いました。厚生文教委員会、学校におけるプール施設と授業のあり方についての調査報告書について、厚生文教委員会では、学校におけるプール施設の廃止、プール事業の外部委託などについて、本市の現状及び他市の取り組みを調査し、今後のあり方を検討することを目的に、学校におけるプール施設と事業のあり方についてをテーマに調査を実施し、次の通り要望を取りまとめ、市に提出しました。時代や環境の変化に対応したプール施設や事業のあり方を考えることが求められており、本市における施設の築年数などの状況を踏まえ、早急に検討すること。また、ろ過器の故障やプール槽の破損などの不測の事態への対応に遅れが生じることは、児童生徒の学習機会を損なう恐れがあることから、代替手段を事前に検討すること。小中学校におけるプール授業の実施方法の変更は、児童生徒やその保護者に大きな影響を与えることから、検討結果について公表するとともに、市民への周知に努めること。また、公表にあたっては、保護者目線だけでなく、児童生徒の目線を重視し、当事者である児童生徒にわかりやすい表現に努めること。